はい、どうもおかげさんブラザーズの金太です。
上岩です。
俺何万円もらうんでしたっけ。トリモリマスです。5万円。
いや、曲書いたれ。
オッケーオッケー。はい、
さあ、
後藤ちゃんも、
え、
今週も後藤ちゃんも
後藤来てくれてます。はい、ね、もう今年もあとほんまに押して回ってきましたね。
ほんまで、
ね、これライブも滞りなく、まあ、無事終了しまして、来てくれた皆さんには本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
一
遍止めて出ていいですか。
大丈夫だと
思う。テロか、
大丈夫。今ちょっとピッチシフター
。あんたほんまな、一回車の中でもそれしたことあんねんけどな、えらいことなってんからな。
もうやだ、もう嫌や。
大丈夫、大丈夫。ちょっと開けといたらええやんか。
ちょっと一人で喋っとけよ。
一人で喋ってられへんけど大丈夫、鼻詰まってるから俺。大丈夫。さあ、ということで誰もいなくなってしまいました。後藤だけ。え、ほんまに止めんの？もったいないやん、俺の兵ごときで。俺の兵ごときで止めるのいえしんどいやん。これ一応、ま、と使えるように今人で喋ってるから、ね、うん、
僕はこの辺で喋ってます
まだ今日はスタジオ入ってんのか。年末とか仕事あんの？
あ、それで言うたら、まあ、偽装問題でいろいろ問題になって、新阪急ホテルがあってよかったんですよ。僕ね、5週ぐらい続けてずっとディナーショーがあって、で、新阪急ホテルっていうのが、まあ、30何品目かっていうで出て、はい、社長を辞めはったじゃないですか、
はいはいはい、
だからあれ、あの問題があったんで、うん、一瞬ディナーショー結局ね、年内いっぱいはね、もう全部やることになって、来年から自粛なるかなっていう話にはなってるんですけど、ね、そう、でも結局他のところも結局いっぱい出てきたじゃないですか、で実際、まあ、その払い戻しとその社長が辞任したって、実は新阪急ホテル系列だけなんですよ、う
ん、あ、ちゃんとけじめ取ったの。
けじめ取った
のが、だから一番最初に出たのがあの品川プリンスとか あの辺だったんですけど、あそこは払い戻しもやってないし、自粛もやって、辞任もしてないんですよ、
うん、
でその後、まあ、ホテル関係みんな出てきて、結局そのね、詫びはみんな当然こういうのがありましたって後々みんな出てきたんですけど、払い戻ししたんはあと百貨店ぐらいちゃいますかね。百貨店、
払い戻しは聞くね、なんかいろいろね、
そう、払い戻しってね、その商品の、
そうです、まあ、領収書があったりとか、まあ、カード使った形跡とかあった分に関しては結局払い戻ししたんですよ、うん、ですぐだからもう四半球、まあ、いろんな評論家の方に、まあ、社長の挨拶も悪かったんですけど結局それで叩かれて、で結局まあ辞任までなったんですけど、
あれはでも社長印象悪いよね、
あれが印象悪かったんですよ、その評論家の
頭が真っ白になってって、
はい、そうなんですよ、他に違うからですよ、吉兆や、吉兆、
吉兆か、
でもほら
同じような
京都吉兆やったね、京都吉兆も、
京都吉兆どうでしたっけ、
京都吉兆もやった、偽装で引っかかったんですよ、
また
あんなにね、大阪吉兆がやられた時にね、うちは別です言ってたくせに、京都の吉兆もやってたんです、偽装、う
ん、その時バレんかっただけで、
っていうか今回の偽装の流れで吉兆も出てきたんです。
なんでや、え、なんでやるかな、
なんでかな、
出たさ、ほんまにみんなそうなんですよね、だから結局、ね、
いや5円10円が欲しいんかね、やっぱり、いや、そういうことでしょ、でも、
いやそうなったら何のために会社ってあんのみたいな、なんかよく分かんないですけどね、うん、もう、まあ、誰のための会社よ、
まあそれで言ったら、まあ、当然辞任した社長のあのコメントかって、うん、多分あの人が考えて言ったんではなくて、うん、多分弁護士さんとかにこういうふうに絶対ここは言わんといてくださいって言われてるから、余計言葉不自由になったりとか、
そ、ね、まあね、まあ、そらそらやね、
なってああいうふうな形になって、もっと言ったらあれ1時間以上実は記者会見やってるんですけど、当然叩かれやすいようなところ編集して、当然マスコミって使うから評論家とか当然突っ込みやすいですよね、
ほんまは美味しいもんだけ作るためにおっさんは生きてきたよね、なあ、なんどこで来るんやろな。
でただまあ、ね、食材っていうのはね、当然手配できない時期もあるじゃないですか、その大量に、
あるあるある、
まあ、それでやったりっていうのはまあ当然あるとは思うんですけど、でも確かにやっぱりコストを抑えるためですよね、どう考えても。
僕ラジオでちょっと前に聞いたんやけど、あの和光っていうとんかつ屋さんあります
ね、はいはい、
あれの銀座店っていうのがあるんですって、うん、大きいやつが、
うんうん、
そう和光っていう名前じゃないんですけども、そこは、うん、あの和光は基本的にキャベツと
食べ放題、
漬物、はいはいはい、取り放題らしいんですよ、
はいはい、
ね、
う
ん、
そうだ、
そこにあの前のお客さんが手つけてないやつをもう一回、うん、まあ洗ってるんでしょうけどね、
あ、
あのやってた リサイクル、
うん、使い
漬物、うん、漬物とキャベツと、うん、とんかつやろ とんかつ使いますよな。
まあ確かに油は使いますよね。
キャベツかよと思ってよりによって。
まあ切るのはめんどくさいけどねキャベツね。
まあね牛刀でちょっとここめくれる時あるしね油断してたらね。
というか機械ちゃうの。
分からんね。分からん分からんそれは分からん。
バイトしてた喫茶店は牛刀で切ってましたよ。指のここ飛ばすねんこの先っちょ、ねえ森松君
痛いですよ
ねえ痛いまあほんでライブが終わってからのね、はい、一発目なんで、うん、こんなふぬけみたいなどうでもええゆるいラジオ放送になってるんですけど、はい、そこにカツを入れるために、
はいはい、
私こんなことで、うん、ほんまにね自慢じゃないですけど初めてですよ、うん、
何が
ネタを持っていこうって思ったの
ほう
なんかいっぱい
書いてるええ話ですか
全然いい話じゃないですけど、はい、あのリサーチになんとか X っていう番組昔ね
そこはメモしてないんですか
その通りや
全くもう悲しげない、はいはい走ってない走ってない
面目ない
、はい、あの竹中直人が途中からやってて最初はあの佐野史郎がやってて
あ、はいはいはい、
リーダーを、はい、ね、うんうん、まああのドラマ仕立てなんですよ、はい、あの役者さんたち稲垣吾郎君とかも出てるんですけど、うん、何人かがいろんなことの科学的に解明、うんうんうん、何を科学的に解明していくっていう、はい、であの要するに役者さんじゃないっていうかあ稲垣吾郎さんは出てるんやけども、うん、稲垣吾郎っていう名前じゃなくてちゃんと役者の名前がついて、はいはい、みんなそれぞれがお芝居をしながら、はい、でもまあ探っていくことは本当のこと、
はい、
で常々ね、うん、岡田と、
うん、
岡田いますよねうちのスタッフの岡田、はいはい、岡田と、うん、アホの磁場の話を、
はいはいはい
ね、ラジオでも仕掛けてもうやめたりとかしてましたよね、はいはいはい、話があったわけですよ、うん、あれはどういう話かというと、うん、岡田が広場である広場のとこに行くといたずらをしたくなって、
はい、
女の子が通ると、うん、なんかぶつけたろうと思って見てたら柿がいっぱい落ちてると、はい、干し柿が、はい、でうわ干し柿やって言って拾ってぶつけてたら、うん、まあそれは犬のうんこやったっていう、
はいはい
ね、そういう、うん、まあそれがあのアホの地盤に捕まったんやで、うん、へーへーって言って、うん、まあ金太と岡田は大笑いしてた、
そうですね、うん、
それが、うん、実は、うん、科学的に起こるっていうことが分かったんです。まあ、あのね、正確にはこの番組の、あの、ある週に、
うん、
幽霊が、
うん、
なぜ幽霊が出るんやと、うん、もうねグダグダですけどまあ許して今日はまあ緩く
い
こうよ、
はい
ね、
う
ん、六甲山、うん、あの元々六甲山というのはなぜ六甲山というかは
6つの兜の話ですね。
あ
すね、
あの6人の、まあ、落ち武者というか、はいはい、あれが首切られたんですよ。うん、で6つの兜甲羅ですね。はいはい、六甲山なんですよ。はい、でまあ昔から、うん、そういう心霊現象のようなことが起こりやすい、うん、見たっていう人が多い。
はいはい、多いです。
でこれは何なんだっていう話なんですよ。
おお、
うん、
ほうほうほう。
ね、で、うん、まずこのお化けというものの正体は、
うん、
物理的なもんやと僕はまあ思ってたわけです、
うん、
何かが、まあ、言ってたですねゴミ袋をお化けに間違うとか、うんうん、そういうなんかこう、うん、確かなものが現れて、うん、
はいはい
ね、それがお化けに見えると、
うん、
ところがね違うんです。でこの違うっていうことを後で、うん、後々ゆっくり説明しますけど、
はいは
い、違うっていうことによって、うん、だからお化けは見える人には見えるんやっていうことが分かってくるんですよ、
うん、
さあそれでは話ししていきましょうかね、
はい、
まずですね人間はですね、うん、人間は、ね、六甲山のお化けスポットには、
はい、
実は、
はい、
ものすごい時期の乱れがあります。
あーなるほど。
ほう、
時期わかりますか、
うんうん、
これはどういうことかというと火山、
うん、
断層あります、
はいはい、
火山の断層っていうのはものすごい圧がかかってるわけです、
うん、
あそこで、うん、まあ圧電効果という圧縮された電気と書いて圧電なんですが、うん、圧電効果っていうものが生まれて、うん、その電気が磁力を持つんです。ガーッと圧力がかかることによって、うんうんうん、で その磁力が普段日本のあちこち行って測ったら、はい、まあこの数字はどうでもいいんですけど、うんうん、450ミリガウスぐらいなんです、
うん
うん、450、60で安定してるんです、うんうん、ところがその6個のお化けが出るっていうところ行ったら、うん、倍ぐらいに跳ね上がったりとか、うん、するんです、
うん、
ところがこれ別にその磁気が強いっていうことが、うん
はい、
お化けと何の関係もないんです、
うん、
実は低い数値であろうが、うん、乱れる、
うん、
磁場が
乱れることが問題だと。
なぜ問題かというと、
はい、
磁場を乱れることは、うん、その人間の体に影響を及ぼすんですけども、
う
ん、実はカナダのある学者さんがね、うん、これも本当にちゃんとした研究です、
うん、
人間の側頭葉に、
うん、
磁場を近づけると、
うん、
ここは記憶とか、
うん、
なんていうかもう今まで見たことがある聞いたことがある、
うんうん、
っていうものを整理してるとこなんです、
うんうん、
そこが一番、うん、その 磁力によって、
うん、
パラパラパラってちょっとパルス信号を送っちゃうんです、
うん、
送っちゃうというかそのまあニューロンっていうものが、
うんうん、
カカカカカってこうまあ脳みその中で記憶してるのは電気ですからね、
はいはいはい、
人間も微弱の電気で動いてる
ん
です、はいはいはい、それがあるその側頭葉に磁気が来るとピュッとこうその変動によってバーって電気勝手に流しちゃうんです、
うん、
流しちゃうことがある、
うん、
でその時に見たこともないけども自分が知ってるものを見たり、
うんうん、
聞いたこともない音を聞いたりしてるわけです、
はいうん、
これがまず基本的にお化けの正体なんです。
うーん
ほうほう
でね、
うん、
いやいやいや僕ら5人で6講談行きましたけど、
うん、
このうちの3人見たからねって自慢しますけども、
うんはいはいはい、
3人とも側頭葉が敏感
な
っていう可能性ももちろんあるわけです、
うんうん、
ところが肝心なのはね、
うん、
個人の記憶データなんですよここは、
うん、
なので例えば女の人白い着物ぐらいの情報で、
うん、
3人ともがおーそれそれって言ってるけど、
うん、
見た顔とか、
うん、
形とか、
うん、
全然多分違うはずなんです、うん、見てないんで、
なるほどなるほど、
はい、実際見てなくって、
うん、
で肝心な人たちには何も見えないから、
うんうんうん、
って言ってるこうわけですよ。結局それが岡田と解明できなかったアホの磁場の、
うんうん、
じゃあ2人とか3人の時はなんでアホの磁場にとらわれなあかんねんってなってたのは、
うんうん、
それで解決したわけですよ。
と、うん、いうことはほんまの磁場は磁場やったわけやね。
いやそれがねまあじゃあ6校のね、
うん、
そのお化け騒動は、
うん、
あそこを走ってるホッサマグナの影響やったんですよ、
うん、
その発電力っていう、
うん
う
んうん
じゃあね、まあ、高野山とかにも調べに行ったら磁気はやっぱ強いんです、
う
ん、だからそういう霊法っていうかそういうことにされてるところは、
うんうんうん
ね、やっぱり昔からあって科学的じゃないにしろ、
はい、
何らかのその影響を受けてたんです、
うんうん、
そのもう磁気によってですけど、
はいはいはい、
で実は花崗岩っていう石がまああるんですけど、
うん
はい、これはお城とかにものすごいいっぱい使われてるんです、
うん
はいはい、なぜかというと風化しにくい、
うん、
で花崗岩っていうのは墓石にも使われてるんです、
うん、
であれね銀色の周りの中に黒いゴマ塩みたいにペペペってこうやって見たら見えますよね、
うん、
あれが、
うん、
ちょっと待ってくださいよ磁鉄鉱っていうね、
うん、
その黒い点々が磁鉄鉱っていう、
はい、
天然の磁気を帯びてる部分なんです。それが花崗岩の中にはいっぱいあるんです、
はい、
ところがこいつらは、
うん、
もう何ていうかな無軌道に方向がむちゃくちゃなんですよ、
うん、
中で点々点々と折るけどもものすごく無軌道にむちゃくちゃなんですけども、
うん、
たまに、
うん、
ベーンって揃ってるやつとかあるんですよ、
う
ん、でこいつは、うん、こいつは磁気を乱すんです、
う
ん、ダーって流れて、
うん
ほんならよう考えたら墓石もそうや、
うん
ね、ほんでそのお城 の、うん、あれもそうなんですけど、
うん、
その番組の中で僕ちょっとお城の名前忘れてますけども書くの、
うんうん、
そのお城は あの花崗岩で石積みされてるにもかかわらず、なおかつお城作るために切り取った山の岩が花崗岩なんですよ、うんうん、だからもうそこすっごい強くて、そこにも落ち武者が出るんですけど、うんうん、もう落ち武者が出るっていう情報は誰もが知ってるから、うん
はいはいはい、
もうみんながもう記憶やにちゃんとそのことは情報として入ってるんです、はいはいはい、だからもう見てもないけど刺激された時に何かうわーって出てくるわけです、うんうん、そしたらそれはもう勝手にあんなんだって思ってる落ち武者のようなことになると。どうですかこれ、だ今まで喋ってきましたけども、お化けじゃないでしょ。
まあまあまあね、それが本当だとしたら納得します
ね、 ね、本当だとしたらというのはどういうことです
か、うん、まあ電気使うところに集まるっていうのもなんかそういうの関係かなと思いますよね。そうなってくるとね、
何ですか
じゃ電気を使う場所にはよくおば
あんた読むの必死やがな。
でほらスタジオとかね、うん、そのライブハウスとかね、
そうです
ね、
それもそうなんですよ。で電気というか、まあ、正確にはまあ磁気なんですけど ね、 ね、はい、磁石の方なんですけどね、
テレビ局とかね、
はいはい、それでやっぱりね、今まで本でね、例えば、見えるっていう人のことをね、うん、俺は気違いとかしてたわけですよ、かわいそうやなと思って、うん、でもね、うん、これで分かったんですよ、なんか見えてるんですよ、うん
はいはいはい
ね、見えたり 聞こえたりしてるんです、神の声も、うん、神の声も聞こえてるし、うん、そこにマリアもおるわけです、
はい、
極端なこと言ったら、うん、弘法大師もおるわけです、
うんうん、
ところが僕らには見えないんですよ、
う
ん、もっと極端に言ったら他の人にも見えないんです、
うん、
他見えてないんです、
はいはい、
だから物質として存在してない、
うん、
これで全部納得できるじゃないですか、うん、本当のことなんですよ。だからお化け見たって言ってる、
はいはいはいはい、
あのほとんどは物理的ですよ、僕が言ってるみたいにゴミ袋をお化けって言ってるんですけど、その中のごく一部で、うんうん、これはほんまの見たなこいつって思ってるやつは見てるんです。
見てはんねんね、
見てるんですよ。ところがそれは見てるのは霊を見てるんじゃなくて、
はいはいはいはい、
自分の記憶屋にある霊の感覚を見てると、
なるほど、
自分で作ったお化けを、だからどんどん怖いもの作ってる人も、うん、追って、
はいはいはい、
そうですよ。
稲川淳二とかね、
それはもう
稲川淳二とかさ、
稲川淳二とかそれで飯食ってるし、
ね、
はいはい
はい、上君
一つじゃ質問ですけど、稲川さんが見たその天狗もそうですか。
そうそ
っちです、あれは違うんですよね。あれはもうね、あのはっきり言って、
ね、
メガネの縁です。
最近はどうなんですか、もう出ない、出なくなったんですか。
出ないですか、
天狗は出ないですか。
いや出てますよ。
あ出てるんですか。
外人の子供もどうなんです
か。外人の子供もあのもうってびっくりし
ちゃう。そうそうそ
うそう。魔法で
目を押さえる、目を押さえる、
目を押さえる、こんなしてそーっと向こう向きに逃げていきましたけどね。
あ
いやそれ言うからな、俺あのいつも毎週火曜日の帰り、
はいはい、
俺はあの山道を一人で帰るわけやん。
あいつも金田さんが通ってる道を、
がめちゃめちゃ遅かった。もう9時回ってて山の中40分ぐらい走っていくねん、
は
あ
は
あ、ほんなら、
うん、
あなんかちょっと怖いな、人も誰もいてへんなって時に、
うん、
カーブ回ってました、
うん、
そこでチーンって聞こえたんや。そしたらそんなこととかいっぱい思い出すわけやん、
はいはい、
天狗おれへんかなとか。でももう後ろは見れない、
は
あ、バックミラーは見えない、もうまっすぐ見ても運転するしかなくって、
は
あ、出たとこの電気見たら、はあセーフって思う。
何かの拍子にそのチーンはなったんか、
うん、
ど
う
したなどの中で何かなって
ね、
分かんないけど、
まあ、でもそのあの磁場がやっぱり乱れてるとこ、うん、基本的にはね、
はい、
じゃないとその速度に影響せへんから、
うん、
まあ土井さん車出しててその影響を受けるってことはまず分からんからな、
うん、分からんよ。でも
でもね、
うん、
まあそういうことになったらね、うん、お化けを見るっていう霊能力が強いとか弱いとかよりも、
うん、
磁石この磁気に強い弱いがあるとしたら、携帯かけるだけでグワッと幻想見れる人もおるっていう可能性が出てきますよね、う
ん、なるほど、
これで、
うん、
ってことはよりその人たちが神格化される可能性は出てきましたよね、
うん、
その卑弥呼とか昔からおるね、
うん、
人たちは結局は磁力をものすごく感じる人やった、うん、磁場の乱れをねものすごく感じる人たちやったっていうことで、どうですかこれも決定じゃないですか。
なあ、そう、いいですよ、その話面白いと思うけど、はいはい、そのまとめんでもいいんじゃないですか。
何がですか。そのま
とめ、決定しといた方がいいですか。
いや、それがね、はい、あの岡田とね、はい、そのアホの地盤にね、うん、なぜ囚われるんかっていう話をね、うん、した時にね、人にやっぱこう説明できなかったんですよ、うん、っていうのは、うん、それはお前の主観やろっていう、はいはいはい、ことですよ、うんあ
うん、でもね、それ説明できてもできんでも岡田の話は面白い
面白いですよ。
それ説明ついてあるところついてない方が面白いかな、岡田の話は。俺、
あ、まあでもね、あ、
うん、そか、話の面白さで言
う
たらね、
そういう意味で言うたら、俺の今日の種明かしは、うん、子供じみてる、はあ、うん、と思う。
誰
子供じみてると思う、
まあ、いわゆるそのマジックのネタ見せされたようなもんですよね。
いや、まあ、いやけどね、それにしてはね、はあって思うことが多くなかったですか。
まあまあまあね、
僕これ YouTube で見つけたんですけどね、番組自体はですよ、なんていうんかな、これ納得するだけで怖くなくなりますよ、いろんなことが。
あ、でも天狗は怖いで、
はいはい、見ても怖ないわけだ。
そうなんですよ、ね、見えてるんですから。
あ、見、うん、見えたと。いや、でも見えてても、ね、それ否定する必要もないと。
そのあの、その人が置かれた環境、今例えば土井さんの話じゃないけど、うん、真っ暗なところ、山の中を車で走ってて、うん、見えたところはやっぱり怖いのは怖い。いや、
だから結局ね、うん、見えても見えなくても怖いわけですよ、そのシチュエーションがね、は
い
は
い
は
い、うん、見えへんから怖いん
だ。そうです、
はいはい、それもある
し、ね、そうですよ、うん、見えたところでやけど、うん、見えても見えんでも怖いんやもん、はい、
そう、
ほんで、だから物事を解決にはその話はなってないんですよね、そういう意味ではね。
あのね、だから自分の中で、そうそう、もちろんそうやで、ね、だから、うんうん、ただ自分の中で、はい、気をが狂うことはないと思うんです、はいはいはい、見た時にね、はいはい、出たって思わんでもいいわけですから、出た、頭の中に
刺激があ
ることですよ、
まあ、でもそれと恐怖心とはリンクしないってことですよね。
それはまた違うかもしれない、うん、ね、恐怖心はやっぱりね、
そうやね、そこは解決できひん、
ね、あ、まあ、もう一個ね、ちょっと話がその前後しますけども、はいはい、一番最初にね、六甲、うん、一番最初に六甲山で、うん、あのお化けを見たっていうね、カップルの女の子がね、はい、証言してるんですよね、うん、ほんで、ビローンってこうやってなんか夜景見るためにこう飛び出したとこあるの知ってる、うんうんうん、あそこへ行って、うんうん、あそこのとこで二人で、カップルの二人で喋っとったら、はい、女の子の時計が、うん、パッて見たら止まってたんです、うん、ほう、で、わ、時計止まってると思ったら、うんうん、こっちの方から木の上ブワーンって女の人が現れて、うん、それを お化けとして見たと、うん、それを私は間違いなく見ましたって言ってんの、うんうん、で、まずこれを解明するとこから番組が始まるんですよ。
なるほど、
うん、で、まずこれ解明しますとですね、はい、腕時計、うん、あのアナログクォーツ、うん、クォーツっていうのは電気信号を出して、
アナログのクォーツはないと思うけどね、
アナログの矢印でこう動く中がクォーツ仕込みっていうのがあるんですって、
時計が、あ、アナログって針ってことね、ごめんごめん、
はい、そうそうそう、針がね動いてるっていうことがアナログです、はいはいはい、で、そういうあのクォーツは中はで電流が流れるとその一滴間でちゃんと動くようになった、はいはい、だから磁場の影響を受けやすいんですよ、うんうん、で、そこで時計が止まった、うん、で、なんでこんな時計止まってんやろうって思ったら、うん、こっちからたまたま、うん、まあ車の光でも何でもいいわ、うん、パーンって当たった時に、うん、もうゴミでもいいです、はいはい、最初、うん、パーンってなんか あれって思ったら、はいはいはい、もう頭の中でそうや、そういえば何年前にあの、はいはいはい、殺人事件があったんです、ちょっと向こうで、うんうんうん、ちょっと向こうであって、はいはい、んでその女の子はそのことが知ってたんです、うん、山で見つかったっていうの、うんうんうん、もうそれとかもいっぱい出てくるわけです、うん、バーンって情報が
一瞬のうちにね、
そうそう、一瞬のうちに、うん、ほんでもう形がどんどんと具体化していくわけです、うん、それも最後はもうこんな格好で女の子が、
あの、ね、
来ると、
ちょっと思うはてななのはね、はいはいはい、そんなに強い磁力、
うん、
時計が止まるぐらいの磁力ってすごい磁力じゃないですか。
時計が止まるね、時計が止まる磁力を、うん、あの機械的に測っています、は
い
はいはい、200ガウス、
200
ガウスっていうとミリガウスでいうと2万ミリガウスです、うん、ね、だいたい普段ここらがさっき言いましたね、460ミリガウスなんですよ、うんうんうん、っていうことは2万って言うととんでもない数字
ですよね、とんでもない数字ですね、
はいはい、だから6個の そこには、うん、これはたまたま200っていう数字が、ねうんうん、機械は止まりましたけど、うんうん、なんその要するにクォーツも、うん、 時期の乱れに影響してますから、ゴーンと大きいとかちっちゃいとかっていうもんじゃなくって、時期が乱れた時に、うん、まあ言ったら誤動作起きてる可能性があるんで、
あ、もう一つは、はい、その同じ場所やったら必ず出るわけじゃないよ、そこにも発生したり発生しなかったりしてるっていうことですか。
極端に言えば1メートル50センチ、そのぐらいの距離、1メートル50センチ、そのぐらいの距離でも
全然違う
乱れは出ます。全然違う、あの数値的に測ってるやつも、
あ、うん、あの、いやっていうのはその例えば本当にまるっきりその女の人と行った場所と同じ場所に時計の位置を持っていたら誰でも意思が乱れんのかと、要は時計が乱れんのかって僕が聞きたいのは、
そこはあと、ね、うん、空気中なんですけども、うん、あの実際に、うん、あの この番組の人たちが行って、うんうんうん、あれを、何だっけ、方位磁石、はははははパッて当てると、はこうですよ、自分の今立ってるとこは、うん、まあせいでチュルルルって揺れてるだけなんですよ、はははでもそれでもちょっと反応してるんです、はははほんで女の彼女の目線がこうで、はは彼女のちょっと時計の位置あの置いてもらえますかって言ってピッて空中にですよ、はこうやって持ったらプルンって反対向いて回る、
あ、それぐらい強いんだ、その場所は必ず、はい、
だからね、すごい歪んでたり人間の目には見えてないんですけど、はい、
わかります
。他にありますか？
いやいや、ああなるほどな。
まあ、要はだからそこはずっと歪んでる磁場が出てるっていうことですよね。
まあ常にあのそこはものすごい確率で出てる
という
、
は
い。
まあその当然、まあそのね、量は波があると思うんですけど。
でものすごい確率でそこに出てるということは、うん、ものすごい確率でお化けの話があるっていうことなんです。
そうやね。
な
るほど。ね、
そうで、そういう意味でそこの場所でお化けが出るっていう噂が立つということですね。
そうですそうです。で六甲には他にもね、トンネルくぐり抜けていったら首がないバイク、
はいはいはい、
バイクを追い抜いたとか。
肩にもありましたな。
はい、
加賀にもありましたね。
あ、和歌山の、はい、和歌山か。
今六甲の話でいいかな、
うん、そう六甲で今くぐってましたからね。あのあともうちょっと上行ったところの駐車場に女の子の子供がこうボンネットをこうやって這い上がってくるとか、トイレにね降りて戻ってきてエンジンかけたらバンバンバンって上がってきたと。
ていうか六甲にそんな陽気な話があるの？
六甲はね ありますよ。場所もある、あの牛女とかね、うん、あとね再び山のとこにも、砂かけとか、なんか、はい、何か所かポイントが六甲には。
それ妖怪やん、うん、
あのね砂かけ何やったかな、なんかお化けが出る言ってますね、うん、あの辺は場所場所にポイントありますね。
僕もまああの実際にそれは、
うん、あ妖怪とお化けちゃうの？
え妖怪とお化け微妙に違いますね。やっぱりお化けは幽霊系でしょ。妖怪はなんか
こうということは、はいはいはい、はい、ということはそこの磁場に行って、うん、例えばその A という人が行って、そのさっきみたいに貞子みたいな女の人が見る場合と、はい、違う人 B という子がそこに行って、はい、その頭の中に残ってる貞子じゃない場合もあるわけですよね。
ね、もう一回言ってもらっていいですか。
だからそのそこの今時計狂った場所に、はい、その女の人が行った時にはその貞子みたいな女の人が出てきたっていうのを見てるけれども、例えば僕がそこに行って同じ場所に立った時に見た、もし見えたとしたらその貞子じゃない場合もあるってこと
ですね。もちろん全然違いますよ。
それは、ね、
全然違うんやけども、うんうん、もう貞子の情報は入ってるから、
うん、そうそうそう、違う貞子が出てくるかもしれないね。
白い女の人っていうのはもう勝手にインプットされてる、うん、しもてる。
あ、いや、その全くそこに見て、その場所で幽霊が出るってことを知らずに行ってて何かを見た場合に、
それやと
全く自分の中の、
そう
そうそうそう、記憶の中
中のどれかが
出てくる場合がある、
ね、でそうそうそういうことですよ。あ、
多分ちっちゃい子供、誰かのそういえば事故あったなみたいなことが片隅にあったら、その子供の幽霊見るかもしれない。
そうですよね、うん、女性ばっかりではないってことですよね。
それでね、僕は一個だけ気づいたことがあるんですけども、うん、あ、もうちょっとやめときますわ。
なんでそらやめますか。
はい、今ちょっと
次週に繰り越しますか。
いやいやいや、そこまで深くはない
です。そんなに引っ張らんでいいですか。じゃあ今週この辺にしときますか。はい、
そうしましょうか。
はい、
はい、まだあのね、質問とかあったら
どしどしここまでね、
どしどしここまで返してください。
はい、ではまた来週。
はい、来週
さよなら。